でこの間夜寝る前に、
うん、
もう暇すぎて、
うん、
ちょっと親にドッキリしようと思って。
ずいぶん暇だったんだねそんな発想になったことがない私は
でその目の前に、うん、あの母親の携帯っていうか、まあ、スマホが置いてあったから、
うん、
それをちょっと拝借して、
うん、
でまあなんとなくね、
うん、
ほ
ん
と適当に私のドアップの顔の写真を撮って、
うん、あ撮ったんだその場で
自分で、うん、あのなんて言うんでしたっけ自分でセルフィーって言うんでしたっけ
自撮り
ですね自撮りをして、
はい、
それをあの待ち受け画面に、もともと家族の写真だった、家族の集合写真だったんだけど旅行の時の、
あ家族の集合写真待ち受けにしてんのお母さん優しい人だね
集合写真って言うの家族写真って言うんですか4人しかいないからそう
クラスみたいな
集合してちょっと集まった写真をね待ち受けにしてたんだけど、
うん
まあ、それをこっそり私のドアップに差し替えて、
うん、
あのスマホを下の画面にしてさ、
あ下に向けてね、
下に向けて、
うん、
あの机の上に置いておいて、
うん、
初めて見た時にどういう反応するかっていうのを見ようと思って。
ああなるほど、
そう、
まあ、ささやかなドッキリだけどね、
結構
だ
いぶ微笑ましいドッキリでしょ。
まあ何これっていうぐらいじゃないの想像的に言ったらって
そうね、弟もそこにいたからもう2人ともね、うん、暇人の兄弟なんで、
うん
ちょこれマジどういう反応するかさちょっと、で弟はあまあでもこれほのちゃんだって言うんじゃないみたいな見て微笑むんじゃないみたいに言ってきて、うん、おやばかだねとか言って、
うん、ゆるいな、もう全部がゆるい
それでめちゃめちゃ楽しんでたんだけど
かわいらしいわ確かに。
でそしたらもう寝るよとか言って、うん、私は寝るねとか言ってあのスマホを撮ろうとしたんだけど、うん、弟が待ってみたいな、
うん、
あれ今何時だっけ、
あうまい、
アシストしてくれたの、
いいパス、うん、
どうなるんだろうって思って、
うん、
パッて見たらいやってちょっとうまく真似できないありえない絶叫されて死ぬかと思ったみたいな死ぬかと思ったってめっちゃ言われて、
うん、
これでさ、うん、もし万が一のことがあったら私耐えらんないなって思って、
どういうこと
なんかもう倒れちゃったりしたらさでもよかった、でも笑いどころじゃ笑えないわと思って
そんな撮ったんだ動画を、
そうなんかその時に、
うん、
一応なんか思い出に撮っとこうって思ったの急にレモンケーキをね
生活感
今スマホ手に取りました
いやいやいやいや、もう仕掛ける側もおかしいし、あの仕掛けられる側もおかしいの全員おかしい全員おかしい、
ね、本当に気をつけた方がいいよ、
もうドッキリでもないぐらいのやつだよ、だってそれも
確かに結構ね本当にドアップ、ちょっと後で見てほしいんだけど、
うん、
本当にドアップ目だったからちょっと呪怨に近い形にはなっちゃった、確かに
でも自分の娘だからね自分の娘見て悲鳴あげるお母さんもまた珍しいよ
冷静になれなかったんだろうね
いやすごいわ、佐伯家ドッキリ事件でした。
もう多分28歳実家暮らしこれですから、ちょっと一人暮らし遠のいてます本当に。
多分ね無理だと思うよ、
やば
こんな、
ね、
こんなに動物の森みたいな世界で暮らしてる人一人暮らしできませんそれでは行きましょう、今週の
ゆとたわ、
はい、改めましてかりんです、
ほのかです
すごいな佐伯家、
いや
でも本当やっぱほのちゃんちの話を聞くのがやっぱ私は一番好きなんですよね。
いやでも本当に焦ってるよ、
うん、
28年、
うん、
この私はこのままで大丈夫だろうかって。
でもね言うけど、ほのちゃんは私が出会った時から一人暮らししたいって毎回言ってんの本当に毎年言ってて、してないからもうしないと思ってるよ私は
出会った時から言ってた、
言ってた言ってた、
そんな
言ってたよ、
そんな話をして
たな、だからもう、まあ、少なくともゆとたわが始まる前からは言ってた。
あマジ、
うん、言ってて
相当な決意じゃん、
ソーシャルアパートメントを探してた時代もありましたそしたらなんかウサギかなんかを飼ってちょっと無理とかなんか言ったり、いろいろね、そうそういろいろなんか文句をつけて、結局一人暮らししないままコロナになっちゃったからね。今はやめた方がいいと思うよ私は。
孤独を感じやすいもんね。
実家に帰れなくなっちゃうから。
うん、
って思うと、まあ、コロナ落ち着いてからってことになりますから。
やばいよ。
まあ、残念です。木を逃しましたね。
ちょっとね危険を感じてるんですけど
いやでもいいと思うよこういう世界で、なんか一人暮らしでたくましくなっちゃったらほのちゃんの良さがなんかなくなっちゃいそうな気
も。でも新バージョンになりたいわけ私は。
どんな風になっちゃうんだろう。
アップデートしていきたいわけよ自分を。
マジ毎晩クラブハウスやる人になんないでね一人になったらそうなっちゃうよ
確かに寂しいだったらやってるかもしれない
気をつけて本当に マヨとムーミンっていう大学時代の友達がいまして、
はいはい、あのゆとたまの写真も撮ってくれた、
あ、そうそうそう、マヨと、うん、そうそうムーミンっていう3人で仲いいんだけど、うん、まあ、マヨがもうすぐねお父さんと暮らすことになって一人暮らしが解消されるからみたいな感じで、で、あの遊びに行ったのよ家に、うん、最後一人暮らしのお家にね。で、あの毎回マヨん家に遊びに行くと近くにあるサイゼリアでご飯食べるのが定番なんだけど、うん、まあその時もサイゼに行って、で最近ほらコロナでやばいじゃない、だからもうサイゼを楽しみ尽くそうっていうことで、うん、もうどんだけお金使ってもいいやぐらいの気持ちで、まあ、あのサイゼに向かったわけよ、
うん、
で、最近サイゼのメニューって変わったのここ1年ぐらいで、
へ
ー、でフリコっていうやつがめっちゃうまいわけ。
聞いたことないフリコ。
あ、知らない、
うん、
フリコやばいんですよ、なんかね、あのマッシュポテトみたいなやつに、なんかそれ の, あの、ね、上にねなんか粉みたいなのかけるやつが美味しくて
全然伝わってこないよ
ポテト、なんていうの、ポテトを焼いたやつみたいな、
あ、
マッシュポテトだよね。
マッシュポテトをちょっとカリッとさせた、
そうそうそうそう、グラタンみたいな感じ、
いろいろ出てくる、いろいろ出てくる。
グラタンではないんだけど、なんて言うの、説明ができないな。うん、
まあでもポテトを中心にした、
ポテトしかないの、ポテトの、ポテトでチーズが入ってポテトで、うん、それになんかなんていうの、香辛料みたいなのをかけて食べるみたいな、うん、スパイシーフリコみたいなのが美味しいんだけど、はいはいはい、それを毎回3人で行くと食べるのが定番で、
うん、
で、スパイシーフリコと普通のフリコがあるのね、
うん、
でスパイシーフリコを最初頼むとその上にかける
フリコが多いの
上にかけるふりかけみたいなの、
ふりかけ、ね、
ちょっと待って、ね、できないから、それあのスパイシーなやつが粉がついてくるわけで、その粉は別でついてくるから、もう一個スパイあの普通のフリコを頼んだ時にその粉をちょっと残しておいてかければ、
うん、
2つスパイシーフリコが食べれるっていう技をね
そんなケチなくてもいいでしょ、
飛び出して、うん、でフリコ美味しいからいっぱい食べたいから、うん、そういうのとかやって、であとはキッズメニューのさ、
うん、
サイゼリアのキッズメニューって間違い探しになってるのね、裏が。
なってるね。
であれがめっちゃ面白いんですよ。
結構レベル高いんだよね、あれ。
そう、あれめちゃくちゃ難しいから、うん、まあ、毎回行くと、まあ、本気になってやるみたいな感じになって、うん、で、え、待って、まだ見つかんない、12個目ないんだけどみたいな、ずっともう必死になって言って、うん、みたいな。いやでもサイゼリアって超いいわみたいな、ご飯も美味しいし、こんだけ食べて1000円いかないのやばくないみたいな感じで、ふぃーみたいな感じで盛り上がって、たわけよ、
うん、
そしたらさ、隣にさ小学4年生か5年生ぐらいの女の子が2人で座ってて、でその時点でもうちょっと違和感があるわけ。小学生でサイゼリ2人で行くかなっていう、まず大人っぽいなって思うじゃん、うん、で2人とも足組んでんのね、
うん、
でなんか結構おしゃれな格好してて、
うん、
でなんか私たちこんなしょうもないさ間違い探しやってフリコに喜んでる状態なわけじゃん、まあ、まあ
平和にね、
そうそうそう、うん、なんだけど、その子たちは耳を澄ましたらなんか、いや最近どう、なんか言うたとみたいな、
え小学生だよね、
そう、でもさ、ナナはさあれ狙ってるでしょ、龍之介みたいな話しててでなんか、ええってなって、
うん、
で、まあでもね、この前龍之介の席に行った時になんか〇〇がいて、でその時めちゃめちゃびっくりしたんだけどみたいな、うん、でもそれって結構気があるってことじゃないみたいな、いやどうかと思うけどねみたいなでやっぱでも2人で遊びに行きたいじゃん、うん、こうなるとみたいな話をしてるわけ、
うん、
小4だよ、
やばない、
で嘘でしょって思ってで私たち、片や私たち28です、28でフリコうめえっつって間違い探し楽しんで
る、
純粋に
サイゼめちゃめちゃ楽しみきってるもんね
そう、しかもついにマヨなんかポケットにビンゴゲームの紙を忍ばせててやるつもりでいたわけ、うん、サイゼでさすがに小4がこんなに大人びた会話してるからもううちらびっくりしちゃって静かになっちゃって
はい、はい、
なんかもしかしてだけどうちら退化してるってなった
やべ
え、大好き、
なんだそりゃ。
でも思い出したら、
うん、
昔だから自分が小学生中学生ぐらいの時ってもっと大人びてたような気がして、
してる、なんかそういう話してた気がするもん、
子供っぽいことをしないようにしてたような気がするのよ、うん、子供の時って。で逆に大人になってから大人っぽいことをしなくなってしまったというかなんて言うんだろう、もう別に大人ぶる必要がなくなったからっていうのはあるのかもしれないけど、うん、 まあ、退化してるんですよ精神年齢が間違いなく。
そうですね、ちょっとそれに関しては審議したいところがあるね。やばいね、その隣の子たちの大人っぽさ。
いやすごかったな、あれ本当にすごかったな。まあ多分もう彼氏とかいるんだと思う、そういう感じだった、
多分。でもうちらが小学校の時よりもさらに大人っぽいと思う、なんか雰囲気、
あ全然大人っぽいと思う。
そうだよね、
なんか食べてなかったもんご飯とか、もうあの普通にあのドリンクバーだけで
え
もう買って住んでるみたいな感じで、私たちめちゃくちゃ頼んでたのね。だからなんか恥ずかしくなっちゃって。
小学生だけでいたの？
うん、だけ。
まずそれはないもん、
やばいよね、
うん、
いやそれすごいんだよな。でなんかどっかデパートみたいなとこに行こうって言っていなくなった。
デパートに消えてったの？しかも
消えてった。
何しに行くんだよ。
分かんなすぎた。
あーでも分かるな、なんか小学生の時とかちょっとこう雑誌とかもさ、
うん、
なんか小学生向けみたいなの絶対見たくなかったもん。
確かにちょっと上のを読むんだよね、
なんかもう本当に何高校生ぐらいのやつだから。
セブンティーン、
あそうだセブンティーンだ、セブンティーンとかさ、
セブンティーンって小学校ぐらいから買うよね、
うん、あとも花中とかさ、
あ花中懐かしい、ニコラとかさ、そうだわそうだわ
ね、
ちょっと上のを小学生の時に買うっていうのはまあ間違いない、うん、なんかそのいつからなんだろうその切り替わるのって。
もう大人に、
そう大人ぶる必要がなくなった時 期。
それは結構難しい。でもさ大学の時は大人ぶってたよね、まず
大人ぶってたか、
アルコールを摂取できる年齢とかになって、
あ
ウェイみたいな、アルコール飲める、
それが子供だということに気づいていなかったな。
そうなんかなんか飲もって言うっていう、とりあえずなんか誘う時に全然お酒好きじゃないのに全然梅酒一杯しか飲まないのに、うん、飲もうよ今度みたいな。
全然お酒の味すら分かってないのにの飲もうって言って、あのさ飲むの飲むのをさ、うん、あのなんか違う字の飲むにしてなかった？
してた、
してた。いやお酒ってああやって飲むもんじゃないからね。
そうなんだよ。社会人になっていつの間にだよね、やっぱ一瞬社会人の波に飲み込まれてくたびれ始めた時にようやくじゃない？
ちょうど年相応の、年相応にはなってないのか、逆に退化してる、うん、でもなんかどっかのタイミングでもういいやってなったんだよね、うん、なんかそのカッコつけるの
が疲れて、分か
る分かる、もう適当自分らしく生きればいいわみたいな感じにこう解放されたから、多分サイズで間違い探しを楽しむようになったんだと思う
んだよ。解放期いつなんだろうね。
いつだろうな、でもここ最近かもしんないね。いや
本当にここ最近27、8ぐらい、
そうかもしんない、
うん、
でも早めに解放してれば、でも早めに解放できないんだよねこういうのって多分。
いや早く解放されてる人っているよね、大学とかでさ、
あもうめんどくさいからみたいな感じになってる人ね、
うもう自分の自我、
あれだわ、
生きてる人いるよね。
早めにあのぐれたりとか、早めにそういうこうなんていうの、何週も早い人っているじゃん、
あ
そういうのが早熟な人、
はいはいはい、
は早めに落ち着いちゃうよね。
確かにやっぱその人はね、その人なりに大変な時期があったんだけど、
うん、
もう乗り越えちゃったみたいな。
中高とかで終わってる人は、
はいはい、
大学の時点ではもう落ち着いてない？
確かにね。
ね、そんな気がする。いやでも思い出したらさ、本当に小学校高学年とか、
うん、
そのぐらいの時って本当にすごい1個上とか2個上の女の子とかめちゃめちゃ緊張してた、
してた
あるのよ。
今なんてさ別に 1,2 個年が違かろうがなんかもうどうでもいいじゃん。
全然どうでも 1,2 個どころじゃなくどうでもよくなっ
ちゃって
きてるけど、そうあの時ってやっぱ今でも覚えてるけどさ、なんか文房具屋さん、私菅文房具店っていうところがめちゃめちゃ好きだったのね、うん、で菅文って呼んでて、うん、で菅文に毎日学校帰りに行ってその消しゴムとか、
はいはいはい、
あのシャーペンとか見るの好きだったんだけど、そこに必ずちょっと上の世代の女の子がいるわけよ。で知り合いなわけじゃないんだけど、うん、こうすれ違うタイミングとか同じメモ帳を見てるタイミングとかあるわけよ。そうするとなんかめっちゃこう見てきてなんかこう
視線で威圧してくるやつね。
そうそうそう、あのメンチ切られてる感じなんだよね、
はいはいはい、
あったなって思って、ああいう感じ
あった。なんかさ縄張りみたいなあったよね、
なんか私が買うからこれみたいな感じとか、なんかこれはあんたにはまだ早いよみたいな顔されてる感じなんかこのメモ帳あんたにはまだ早いみたいな。
いやそんなわけがないでしょ
でもあったんだよな、なんかでこの感じのデザインを買うのは中学生みたいなさ
あったね、
なんかなんとなくのその線引きみたいななかった
なんか私も文具っていうね文房具とあと駄菓子が一緒になった大人気のお店が学校の近くにあったんだけど、
めっちゃ良さそう、最高じゃんそんなの
そうそうでみんな文具にね終わったら文具集合ねとかって言うんだけど、うん、その駄菓子をやっぱり低学年というか、まあ、あんまり高学年じゃない中学年ぐらいまでは高いの買えなくて、
うん、
で割と高いのがあの豚麺っていう、
うん、
わかる豚麺
めっちゃ好きだった
よ。あ、いや豚麺で全国なんだ、うん、豚麺はちょっと高めじゃん、
うん、
だ豚麺をその文具の
100円ぐらいするからね。
そうそう、外でお湯を入れてもらって食べてると、
はいはい、
もう高学年だみたい
な。めっちゃわかる、うちもそうだった。6年生ぐらいになんないと豚麺は食べれない。
食べれないじゃん、うん、だ豚麺はでもどうしてもお腹空いちゃって食べてる時のドキドキ感ね。
睨まれるわけでしょ。
睨まれるよ。隠すんだもん豚麺を。もう本当に
あのなんかヨーグルトみたいなちっちゃいやつとかしか
食べれない。そうそうそう、10円のさヨーグルトかさ、あとなんか謎の10円のなんかべっこ飴みたいなやつとかさ
安いのしか食べれない
しか食べれなくてさ、怯えながら豚麺食べたよね。
めっちゃわかるわそれは。
でも今はもう本当にどうでもいいもんね。
本当にどうでも。でもなんかその休み時間に遊ぶ場所とかも縄張りなかった。
あった。
なんかここはここのなんかよくあるのはその校舎の隅みたいなところはもう高学年が陣取っているのよ。
あったかもね。
そこはやっぱもうあの低学年とか無理、うんうん、そこに入ることはもう大きな広い校庭で遊びなさいって感じになってて
そういうパターンだったんだ。
なんかそういう感じあったなとか。
あった。でもなんかバスケコートはもう1個しかないから高学年じゃないとダメとかあった、うん、
あったよね、
うん、もうどうでもいい本当に今思うと。なん
かそう考えるとその辺からもう序列っていうか年齢をこう考えていくみたいな。
一番気にしてたよね。
マウンティングもそこでもう始まってたもんね、間違いなく。
確かに
高学年だからこれができるみたいなさ
あったね。
あとまあ小学生の時って体格差もめちゃめちゃあるし、低学年と高学年でできることがだいぶ変わっちゃうから、うん、もうそもそもはっきりとスペックが変わっちゃうじゃん。
変わる。
だからそうなるんだろうね。
そうだね、
如実に。
最近ヘアアイロンで火傷ができた。5個目。
5個目言っとったわ。
この若新さんっていう、
出た若新さん、
あご有名な方ですか。
あのテレビとかよく出てる、あのちょっとやばい髪の毛の色の人だよね
メガネかけてるちょっとあの
その人結構面白いよ、
解説の人みたいな方、
うんうん、
が人生100年一生モラトリアム期が来たみたいなこと言ってて。
人生100年一生、
人生100年一生モラトリアム期が来たみたいなこと言ってて、
うん、
まあ、なんかさ前は大人になるっていうのがすごいいいこととされてて、モラトリアム期が恥ずかしいみたいな時期があった、
うん、
例えばなんかこうやることが決まらないとか、
うん、
独り立ちできないみたいなのが、
うん、
あのちょっとダサいというか情けないとされてたけど、うん、まあ、師匠みたいな人がいて、その人から技術かなんかを継承してもらうことで、
うん、
継承し終わって独り立ちすることで一人前になる、
うん、
で大人になるみたいな。
あー、なるほどね。
あの
時代習うみたいな。
そう、習ってでそれで世の中成り立ってるみたいな感じが、
はいはいはい、
ちょっと前まであったんだけど、
うん、
なんか最近はさもうほんとスマホも発達してるし、
うん、
あの IT インターネットっていうんですか
何の言い換えまあそうでしょうね。
インターネットも本当に技術が発達してる、
うん、
ますよね、
うん、
だから教えてもらってるんだともう間に合わないというか、
どんどん変わっていくからね。
そうそう、それに適応していかなきゃいけないから、なんかどっちかって自分で考えてやっていくことが、
うん、
今のモラトリア一生モラトリア向き、
なるほど、
という説を出されてたんですけれども。
でもモラトリア向きっていうよりどっちかっていうともうサバイバルじゃん。
今の小学生がもっと大人びてるのは、うん、多分そういう時代の
象徴
なのかもしれないですね。自分で検索したり配備とかだってさ、自分でだってたどり着いてんだもん、言うとたまに
確かにすごいよね。
そう、
そもそもなんかそのさ師弟関係ってめっちゃ気になんない？
師弟関係に気になっちゃう
気になんない
師弟関係ってまだあるのかな、世の中に。
え、あるでしょ、その落語家とかさ
あ、確かに。
なんかその芸人とかはさ、
うんうん、
師弟関係あるわけじゃん。でもなんかなんつうんだろう、何するのが師弟関係なのな、先輩後輩ではないわけでしょ。
どうなると師弟関係なのかってこと、
うん、で師匠は弟子に何をしてあげてんのかって、弟子は何を学んでんの
なんか前さツイッターかなんかで、
うん、
なんだっけ、寿司かなんかでさ、
うん、
寿司職人になりたくて弟子入りしたんだけど10年寿司握らせてもらってなくて、ただ見てるみたいな人いなかったっけ
知らないやばすぎそれ
なんか悪い例というかさなんか実践させないで、なんか師弟関係のなんか悪い例みたいな感じで
実践させないんだ。でもなんかそのイメージあるよ、なんか俺の背中見てまずは学んどけみたいなさ。
そうだよね。
だって芸人さんのさ弟子とかもさ運転手とかから始まるじゃん。あれってたださ運転してるだけだけどあそこから何か学べるのかな。
まあだから普段の ね、仕事後の雰囲気とか
仕事後の雰囲気ってさ芸につながるのかなマジでわかんない
どうなんだろうね、指定関係気づいたことある？だって、
ね、ないに決まってんじゃんでもなんか今例えば急にじゃあほのちゃんの元にね、うん、弟子入りさせてくださいって人が現れたらどうする？
いやまあ丁重にお断りするよね。
でもなんとかそこをなんとか何でもやりますみたいな。
あの逆にでもやってみたい、師匠の経験をしてみたいよね人生で一回
どうやって教えるの？だってそれむずいよ何の師匠なの？だってまずそもそも確かに
それはちょっと考えてもらいたいけど、
弟子側に人間としての師匠だったとしたら
もう宗教に近くなっちゃうよ、そしたらなんか
でもなんかそういう感じじゃない？なんかその
まあでもそうか、
人としての師弟関係みたいな感じ、
なんかその生き様だもんね。だって生き様を継承するってことだもんね、
うん、みたいな、うん、
そんなの一般人だったら無理でしょ。でも
でもだからほなちゃんに今弟子がついちゃったら、うん、多分そのなんだ途中で寝ちゃうとかそういうのも継承されるんだよ
いらんわ、もう世の中に寝ちゃう人いらないのよ。そんなに
急に寝ちゃったとか言い間違いとかもその弟子が継承していくスタイル。
いやだよそんな意図的に間違えたり、ね、寝ちゃう弟子なんて嫌ですから。
不思議なんだよな、何を学ぶんだろうって思っちゃうんだよね。
でもなんか落語の人とかさ、なんとかてなんとかみたいな人さ、
うん、別にそれはまあ型があるからね。そうそう
そう、型じゃん、技じゃん、うん、歌舞伎とかもそうだしさ。
あれじゃん、そのなんだっけ、クリームシチューはさ、うん、あのなんだっけ、別府ちゃんとかがさ、うん、弟子なわけじゃん。
確かに
あれはさ、
じゃ弟子だけど、でも別にクリームシチューじゃないよね。全然
全然違う、学んでなくなったかそのさ有田さんの弟子なんだよ別府ちゃんは。でも全く違う芸風だけどさって弟子なの
可愛がってもらってるっていうか、なんかね
一番可愛い後輩みたいなステータスなのかな、
わかんない、近くにいられるみたいな。
あでもさ、トパスもリリー・フランキーのマネージャーだったじゃん。 ああいう感じで、ね、有名な人の横にいると自分の顔も売れてって仕事につながるみたいな感じかな。
確かに知り合いが増えるもんね。いやこいつ俺の弟子なんすよみたいな。
あついてこさせて、でこう身の回りの細かいことを手伝って、したら自然にその人の顔が売れてみたいな。
そんなうまくいくかね。
めっちゃ面白くないと無理だと思うわだってその有名な人がまず面白いわけだからさその横にずっといたら結構大変だよね。
え弟子むずいね、
うん、
誰に弟子入りしたい？でも弟子入りするとしたら、
弟子入りするとしたら、
あでもさあれ知ってる？デヴィ・スカルノさんの大ファンすぎてさ家に住み込んじゃった女子大生の子。
知らない、何それ。えデヴィ・スカルノってデヴィ夫人？
デヴィ夫人のことが大好きな女の子がいて、
うん、
大好きすぎていろんな手を使った結果つな、
うん、
がって、
うん、
で好かれて、
うん、
今スカルのデヴィ夫人のお家に住んでる女子大生がいるのよ、
うん、どういうこと？女子大生なの今、
うん、でも口笛の世界選手権にも出たことがあって
なんか独特な独特な経歴だね
でも本当に落ち着いてるのその子、でデヴィ夫人の多分雰囲気を継承してるのかもしれないんだけど
どういう意図で住んでんの家に、怖い。
でも大好きすぎて、でなんか遠かったんだって家が、
うん、
家が遠くて東京 の, あの大学に通ってるんだけど、多分千葉だか も,、うん、なんかもっと地方に住んでるからすごい遠くて、うん、それを言ったら、うん、じゃあ住めばいいじゃないみたいな言われて、
へ
なんか住まわせてもらったらしいんだけど、なんかトークとかめっちゃうまいの。
へ
デヴィ夫人の真似も上手いし。
真似もできるの？
しかもデヴィ夫人のエピソードもたくさん持ってるから、激レアさんに出て、
え
もう本当にあの素晴らしいトークを繰り広げて、
最高じゃん。
あのなんだっけ、サンジャポにも出てたし。
へー、あもう面白いタレントとして、
方とデヴィ夫人のお家に住まわれてる方として。
でも最高のエピソードトークできるね。
そうなんだよ、
いいなそれあそれだったらいいな。
デヴィ夫人の弟子なのかちょっと微妙だけど、
うん、
それはもう本当人生二度とない経験だろうなとは思うね。デヴィ夫人に、うん、起こされてんだから電話で、
え
あんた起きなさいみたいな、
モーニングコールしてくれてんの？モーニングコールすごい
留守電に溜まってんだから。
でもそう、なんかそういう不思議な関係性いいねやっぱ。
あーそうだね、なんか師弟でもなく、
なんか家族でもないし、
うん、
なんか兄弟でもないし友達でもないけど、なんかいい、仲いいみたいな。
え超憧れる
ね、いいよね、うん、年齢とかももう関係ないみたいな、
うん、
いいね。
でもなんかさ、そこのデヴィ夫人とその子までいかないけど、
うん、
なんか結構長く付き合える人はそういう感じかも。なんか実際
ユットタワー
私を食い止めての感想会を第38回でやったんですけども、
うん、
結構反響が良くてね、
うん、
いろんな人に面白かったよみたいな、友達からも結構感想来たんでしょ。
なんかね、絶対普段聞いてなかったろうにね急に来たんだよね、
なかったろうに
急にくれてね、そっから言うと多分聞き始めたみたいな人結構いて、逆にな
んかやっぱ同い年の子とかにはやっぱ一番刺さる内容だったのかもしれないな、ね、とは思うんだけど、まさかまさかのね、
うん、
大久監督がゲストで来てくれます、
よろしくお願いしますもう美声を目指す
いやすごくないですかこれ、
すごいよ。
まあ普通に依頼したんですけど依頼したら OK だったんですけど、ね、そうだからちょっと本当に作り手の人と喋れちゃうっていうね、学生から終わってから人力車の養成所に1期生で入って、アンジャッシュの小島さんと同期で辞めてから、まあ、女優とか目指されてたんだけど29歳、一年発起して映画の学校に入って映画監督になったっていう、
すごいよね、
すごいご経歴
だから多分映画のアラウンド30のモヤモヤ感は、うん、多分ご自身も結構近い
かなり経験してるっぽい
ことがあるんだろうね、
だしなんか結構他の作品もぜひこれを機会に皆さん見てほしいんですけど、うん、めちゃめちゃ面白いのばっかりなんですよ、
なんか本当にこう感情の機微が伝わりやすい作品が多いよね、う
ん、せっかくの機会なんで監督にこんなこと聞いてみたいとか、まあ、私を食い止めての感想でもいいんですけど、うん、そういうのをどしどし送ってもらえると、まあ、そこから全部読めるか分かんないけどちょっと抜粋して読ませてもらって監督のとの話につなげたいと思っております。
Yes、
はい、ということで、Twitter の方はですね引き続きアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわで感想なりつぶやいてもらえると嬉しいです。あとあれね、ポッドキャストアワードのリスナー投票が2月15日までとなっております。もうそろそろ迫ってきているので何卒よろしくお願いします。
はい、お願いします。あとはさっき言ったメールはですね、メールフォームの方にお送りいただくか、どうしてもメールで送りたいという方はゆとたわ @gmail.com yutotawa@gmail.com にお送りください。
はい、ということで今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
子供も大人もみんな仲良くやっていきましょうそれではこんばんは、
おやすみなさい。